新約聖書の使徒言語録16章1節より10節までをお読みいたします。新約聖書の244ページ、新約聖書244ページ、使徒言語録16章1節より10節までをお読みします。使徒言語録16章1節。パウロはデルベにもリストラにも行った。そこに信者のユダヤ夫人の子でギリシャ人を父親に持つテモテという弟子がいた。彼はリストラとイコニオンの兄弟の間で評判の良い人であった。パウロはこのテモテを一緒に連れて行きたかったので、その地方に住むユダヤ人の手前、彼に割礼を授けた。父親がギリシャ人であることを皆が知っていたからである。彼らは方々の町を巡回してエルサレムの人と長老たちが決めた規定を守るようにと人々に伝えた。こうして教会は信仰を強められ、日ごとに人数が増えていった。さて、彼らはアジア州で御言葉を語ることを聖霊から禁じられたので、フリギア、ガラテア地方を通っていった。ミシア地方の近くまで行き、ビティニア州に入ろうとしたが、イエスの霊がそれを許さなかった。それでミシア地方を通ってトロアスに下った。その夜、パウロは幻を見た。その中で一人のマケドニア人が立って、マケドニア州に渡ってきて私たちを助けてくださいと言ってパウロに願った。パウロがこの幻を見たとき、私たちはすぐにマケドニアへ向かって出発することにした。マケドニア人に福音を告げ知らせるために、神が私たちを召されているのだと確信するに至ったからである。新しい年2019年を迎えました。新しい年、私はいろいろな願い、あるいは今年の予想、予定、計画、それらを心に描きます。私の本田記念教会で言えば、街道建築、それがどうなるのか、あるいは教会学校の子どもたち、教会のそれぞれの行事、それがどのように今年は展開されていくのか、そのようなことを私たちは心に思い描くでしょう。ですけれども、教会は一体何をいつも考えていなければならないのか。普通の将来の見通し、そういうものと教会の将来の考え方、それは同じなのか、あるいは少し違うのか。教会というところはどのようなものの考え方をするところなのか、そのことを今日ご一緒にこの使徒言語録の16章から考えていきたいと思います。私たちの教会では使徒言語録を毎週毎週続けて読んできています。16章まで読み進んできました。今日のところ、ここは使徒パウロが伝道に赴いていく、それが記されている箇所でございますけれども、この直前15章で少し大きな事件がありました。どういう事件かといいますと、エルサレムに使徒たちが集められました。集められた、それにはその前の少しばかりの状況があります。この道の者、イエス・キリストを信じる者、その者たちはステパノの事件をきっかけにして迫害をされるという、そういう出来事に直面をしておりました。当時のローマ帝国の支配下にある、ヘロデ、王様と仰ぐ、 そのイスラエルという国が、まあ、言ってみれば新しい宗教、そのようなものが出てきてもらってはローマへの面目が潰れるということで、まあ、ユダヤ教、純粋なユダヤ教、それを押し通すということを考えたことであろうとは思いますけれども、まあ、申すまでもなくキリスト教も純粋なユダヤ教です。自分たちこそ本当のユダヤ教、旧約聖書の神様、モーセの神様に立ち返ろうというふうに考えたのがイエス様、後の教会でございますけれども、それが言ってみれば古いユダヤ教の人々には分かってもらえなかった、そのゆえに、まあ、争いが起こってしまうというのがそもそものいきさつでございますけれども、ただ、そうして教会の、ごめんなさい、教会の者たちがちりぢりになっていきましたけれども、ちりぢりになっていて何が起こったかというと、異邦人との接点が生まれてまいりました。異邦人にキリストの福音を述べ伝える。今まではイエス様の時代まではユダヤ人だけでありました。ユダヤ人がイエス様の教えを喜ぶ、喜ばない、怒り出す、まあ、いろいろなことはありましたけれども、異邦人を相手にしていくということになりますと、根本的な問題が生まれてきました。それはイエス様の教えはある意味ではユダヤ教の中でも分かる、そういう教えでしたけれども、ユダヤ教の外、異邦人に対してイエス様の教えは果たして分かるのか、いや分からないであろうと思っていたのが、言ってみれば十二使徒たちでありました。十二使徒たち、今でこそ教会の礎となっている十二使徒でございますけれども、この使徒言語録を最初読んでおりますと、十二使徒たちはイエス様の言葉というものはユダヤ人以外の者たちには通じないというふうに思っていました。イエス様の教えはユダヤ人たちだけのもの、ユダヤ人たちだけが喜べばそれでいいというふうに思っていたのが最初の福音理解解釈だったというふうに思われますが、まあ迫害というそういう予期せぬ出来事を経て異邦人社会へと言ってみれば追い出された人たちは、そこでもイエス様の話を述べ伝えるわけです。そうすると何が起こったかというと、ユダヤ人以外にもイエス様の福音が通用したと、通用したと言いましょうか、彼らも喜んで洗礼を受けたいというふうに言い出した。困ったのは人たちの方です。洗礼を受けたいと言っても、これはユダヤ人のユダヤ民族の習慣にのっとったものだから、異邦人をどのように取り扱ったらいいのか、はてさて困ったものだというのが彼らの、まあ、言ってみれば率直な悩みでございました。ある者たちはこの人たちをユダヤ人にしなければイエス様の教えの中に導くことはできないんだ、教会の者として受け入れることはできないというふうに考えました。ユダヤ人になってもらう、それは言ってみれば割礼を受けてもらうということでした。割礼を受けてもらって自分たちを職務規定、そういったものを全部守ってもらって、律法もちゃんと守ってもらって、それで初めてイエス様の弟子になる、福音を分かるものになってもらう、教会のものになってもらうということが必要なのではないかというふうな意見も生まれてまいりました。それは言ってみればエルサレムの周辺に残っている人々たちの意見、言葉でございました。実際の現場、異邦人のところに赴いていた人々の間ではそのようなことを言っている場合ではないと、みんな喜んでいるんだから割礼受けてからうんぬんというふうな、そんな余計な手間暇をかけてやるよりも、もうここですぐ洗礼を受けて共に喜ぶ、共にキリストの仲間というものになっていく方がより現実的だというふうに考えていたのが現場の者たちの発想判断でありました。いつの世でもどこの場所でも同じように、会議室の中で中心的に会議を行っている者と現場という者とでは、まあ、意見の食い違い、空気の温度の違いというものがあるわけです。それが使徒言語録、エルサレム、その周辺の中でも起こっていた出来事でありました。そこでエルサレム会議というものが開かれます。異邦人をどうしたらいいのか、割礼を受けさせてからキリストの弟子、洗礼を受けさせるか、いやいや割礼など必要ないんだというふうにするのか、律法というものが分からなくてもイエス様の弟子になるということは果たしてできるのか、そういった議論が沸き起こったこのエルサレム会議でありました。エルサレム会議、それは大変言ってみれば 聖霊に満たされたまっすぐな会議として成立しました。どういう会議がそこで通り行われたかといいますと、15章の28節244ページ、今日皆さんにお開きいただいている同じページでありますけれども、それの28節にその会議で決められた内容、異邦人たちに述べ伝えられるその、声明文がの結論が記されています。28節をお読みいたしますけれども、聖霊と私たちは次の必要な事柄以外一切あなた方に重荷は負わせないことに決めました。すなわち偶像に捧げられたものと血と締め殺した動物の肉とみだらの行いとを避けることです。以上を慎めばよいのです。健康を祈ります。立法を守るとか、多少これは立法の中の規定の植物規定の部分ではありますけれども、立法を全部守らなければダメだとか、割礼がなければいけないということは全部排除されて、ただ偶像に備えられたもの、そういった少しばかりの植物規定、これはおそらく彼らもすでに守っていた植物規定でしょう。今まで皆さんがちゃんと守っていたこと、それをちゃんとこれからも引き続き守っていただければそれで結構ですという取り決めをここで行ったというのが、このエルサレム会議でございました。立法、割礼、そういったものにより頼まなくてもあなたたちの信仰はちゃんとしますよというのがこの会議の中身でございました。言ってみればこれは私たちの現代のこの日本の教会までも流れ込んできている一つの取り決めでございます。聖霊に満たされてイエス・キリストを主と告白すればあなたは洗礼を受けることができます。洗礼を受ければ聖餐に預かることができます。そういった流れ、そういった取り決めがこのエルサレム会議から現代のこの社会にまで流れ込んでいるこの一つの取り決めでございます。さて、そういう取り決めがあったそのすぐ後に、今日のパウロのこの行動というのは非常に興味深い行動を彼は取っています。それはどういうことかと言いますと、パウロはまた異邦人社会を出向いていきます。異邦人社会に出向いていって、テモテという一人の若者を自分の同労者として選びたい、来てもらいたいというふうに彼は考えました、願いました。そこで彼が取った行動です。彼が取った行動はどういう行動かというと、テモテに割礼を授けるというものでございました。テモテに割礼を授ける、繰り返しになりますけれども、この直前の15章の使徒会議では割礼は必要ないというふうに決めたんです。割礼なんかいりませんよというふうに決めました。言ってみれば割礼は、禁止こそされてはいませんけれども、割礼というものがなくたってキリストの弟子、教会のメンバーになることはできる、使徒と一緒に働くことはできるというふうに決めたんです。15章では。それがこの16章に至っては、異邦人社会へ異邦人伝道の先頭を切っている、言ってみれば現場の最先端にいるこのパウロが、エルサレム会議で、古い人たちが唱えた割礼がなければダメなんだねというふうに言っていた人たちのその意見をあたかも復活させるかのような、尊重するかのような、割礼を授けるということを彼自らが率先してやっている。割礼はいらなかったんじゃないのか、なんでここでパウロはまた割礼を呼び戻すようなことをしたのか、使徒会議で決まったことをひっくり返すようなことをなんでパウロはここでわざわざしたのか。パウロがそれをした一つの要因は、このテモテが言ってみれば混血のものであったからであります。母親はユダヤ人でした。ですけれども、その父親は異邦人、ギリシャ人であったというのがここで記されておりますけれども、ギリシャ人を父親に持つ、言ってみればこれは彼はユダヤ人として まあ、本当はユダヤ人として、お母さんがユダヤ人であればユダヤ人として認められるんでありますけれども、それでもさらに割礼というものを授けることによってユダヤの伝統を引き受けるもの、福音を述べ伝えるにふさわしいものという、そういう肩書きを彼につけてテモテを一緒に連れていくということをパウロは始めるわけであります。パウロは一体なぜある意味ではひよったようなことをしたのか。割礼を授ける、それは単純にユダヤ人の手前というふうにここにも書いてありますけれども、ユダヤ人からの応援を受けたかった、ユダヤ人からの許可を得たかった、ユダヤ人の応援が欲しかったということで、それで割礼を授けた。もう少しパウロというものは堂々としていて、一本筋が通っていて、何でしょうね、人の言うことだと聞かず、ただ神様だけを見上げてまっすぐ歩んでいく、それがパウロなんだというふうに、私たちはどこかでいろいろなパウロが書いている手紙などを読むと、そういう一本気なパウロというものを思い描いてしまいますけれども、ここで登場しているパウロはユダヤ人の評判を、ユダヤ人からの評価を気にする、そういうパウロです。どうも私たちのイメージしている一本気のパウロとは違う、そのようなパウロの姿がここに書かれています。はてさて、この割礼をパウロが呼び戻した、再び割礼という儀式を始めたということは一体どういう意味合いがあるのか。これが言ってみれば、教会というものが思わなければならない、考えなければならない一つの入り口、ヒントがここにあるのではないかというふうに思います。それは一体どういうことなのか、それをもう一つの事柄と考えながら一緒に考えていきたいと思います。さて、6節以下、今日読んだところの後半の部分でありますけど、6節以下、ここではですね、いきなり私たちというふうな言い方が出てきていますけども、この私たち資料というふうによく新約聖書を専門に勉強している人の中では言いますけども、ここからいきなりパウロと同行している者たち、その者たちの、一人称複数で話が始まること、物語が記されるという、そういう独特の記事があります。その独特の記事で何が行われているかというと、彼らは伝道に赴こうとしてますけれども、なかなかうまくいかないということが起こっています。なかなかうまくいかないということが起こっているんですが、こともあろうにですね、マケドニア州に渡ってきて私たちを助けてくださいという、そういう幻をパウロが見てしまったんですね。こともあろうにというのはどういう意味かと言いますと、マケドニア州というのは、これはもはやローマ直轄の支配地です。今まではパウロたちが活躍していた場所というのは、ローマの支配下ではありましたけれども、自治権は守られていた。ユダヤ人がそのいい例でありますけれども、ローマが支配はしているんですけれども、その中では自分たちの主義主張風習というものは守られていた。だからこそ、福音イエス様、ユダヤ人の新しい教えというものも、なんとなくではありますけれども、みんなに受け入れられてきた。これはモーセの言っている律法と、モーセの言っている事柄と何も矛盾しないんだよ、新しいモーセの理解解釈なんだよということで、話は進められていましたから、イエス様の福音を述べ伝えるということをしても、少しの小競り合いや、迫害はありましたけれども、ステパノというものが殉教したということは特別な例ではありますけれども、それほどの身の危険というものはなかった。そういう伝道が保証されていたのが今まででありましたけれども、このマケドニアは少々事情は異なります。マケドニアはローマ直轄の場所でありますから、ここでは完全に異邦社会、異文化、異教徒、言ってみればパウロたちが持っている神様とは全く違う神様が、ここでは神様として崇め立て祀られていました。ですからユダヤの神様を持っていくということは、それはそこで即座に敵対行動に出る、あるいはぶつかってしまう、迫害どころではなく、何でしょう、命の危険さえ危ない、それが マケドニアというところが象徴している場所でございましょう。こともあろうにローマ直轄のローマ帝国の真ん中へと真ん中へと彼らは招かれていってしまう。そういう夢を見てパウロたちはマケドニアに行こうというふうに決意をする。神が私たちを召されているのだと確信するに至ったからであるというふうにここで結ばれている通りに彼らはそのマケドニアに出向いていくわけでございます。さて今日読んだ物語、二つの物語があります。今申しましたようにマケドニアというそのローマ直轄のところに彼らは赴こうとする、それが一つでございます。そしてもう一つはパウロが割礼というものをまた始めたということであります。この二つに一体どういう共通点があるのか、この二つから私たちは一体教会として何を学び取る、聞き取る必要があるのか。実はこの二つは同じこと、一つの事柄を語っているのではないかというふうに思います。パウロが割礼をまた始めた。一体なんでパウロは割礼を始めたのか、それはここにはっきり記されている通りユダヤ人の手前というふうな日本語にはなっていますが、もう少し言葉を変えればユダヤ人を思いはかってです。ユダヤ人を思いはかって、ユダヤ人たちにがそんなに抵抗があるのだったら、そんなにユダヤ人たちが割礼あるなしということについて嫌がるのなら、だったら割礼を授けてもいいではないか、このテモテを自分たちと共に福音のために用いる、そのためにユダヤ人たちがそんなに抵抗しそんなに嫌がるのであれば、だったら割礼を授けるということをしてもいいではないか。パウロは固くなに、いやこれからはキリストの時代なのだから古い習慣を全部捨てましょうというふうな、そういう固くなさはパウロにはなかったようです。ユダヤ人が割礼が欲しい、割礼が必要、それがテモテも納得がしている、だったら割礼授けようじゃないか。パウロとしてみればそういう気持ちでしょう。そしてマケドニア、怖いところです。未知なところです。自分たちの言葉、自分たちの文化、自分たちの宗教、これが通じるか通じないか、もしかしたら通じないというふうな思いも確かにあるでしょう、あるでしょうけれども、そのマケドニアに行こうではないか、そのようにパウロは考える。ユダヤ人たちを思いはかる、マケドニア、そこで求めている人がいればそこに行こうではないか。パウロの取った行動、片方はユダヤ人を思いはかり、片方はマケドニアへと伝道に重んじる。一つの形として出てきたのは割礼を授けるということでありましたけれども、ここでパウロが取っている行動、ここにはある一貫性があると思います。どういう一貫性があるのか。パウロは近づいていくんです。目の前のものに、求めのあるものにパウロは近づいていきます。教会は、伝道は得てして誤解をしているところがあります。教会に招く、この言葉は間違ってはいません。正しい言葉です。ですけれども、この教会に招くという言葉を、外の人々を教会に近づけるというふうに考えると、それは多分教会に招く、伝道という意味とは異なってきてしまいます。違ってきてしまいます。私たちは真ん中なのだから、私たちは神様のことを一番よく知ってるんだから、だから周りの者たちが、周囲の者たちが、遠くの者たちが近づいてくれば良いではないか、近を寄れ、そのような発想はパウロには最初の教会にはおそらくありませんでした。教会はどうして教会になったのか、福音はどうしてローマ帝国、ラテン社会、それを通して 世界中へと広がっていく。どうしてそのようなことが教会は成し遂げることができたのか。クリスマスという出来事を私たちはお祝いをしています。クリスマス、12月25日はクリスマスだよ、クリスマスツリーを飾るよ。私たちが何気ない風習として行っていることですけれども、これは皆さんもよくご存知だかと思いますけれども、12月25日というのはもともとは太陽神、太陽の神様のお祭りでした。キリスト教とは何にも関係のないお祭りです。そしてクリスマスツリー、クリスマスツリーはこれはもともとはケルトの人々が大きな大木、木をあがめるというそういう風習があったことに由来しています。そのケルトの人々の神様、その神様、そして太陽神をあがめた祭るそのお祭りの日、それを教会はクリスマスの出来事として今お祝いをしている、欠かせないものとしてそれを大切に用いています。私たちが真ん中だから、お前たちが近くに寄ってこい、太陽神を全部捨てて近寄ってこい、大木をあがめるそういう信仰を全部捨てて教会に従ってこい、そのようにして教会はクリスマスを今日の形として形成したのではありません。教会はいつでも近づいていったんです。パウロが近づいていったように、異邦人社会に近づいていったように、かたくななユダヤ人、パウロから見ればかたくなですよ、律法にいつまでも固執してかつれがなければならないというふうに言っている、そういうかたくななユダヤ人ですけども、そのかたくななユダヤ人にパウロは自ら近づいていってテモテにかつれを授けるというそういう決断をします。直前のエルサレム会議、エルサレム会議の決断をパウロは多分一番喜んだでしょう。かつれなんか必要ないんだ、それでいいんだ、パウロもそれを喜んだ。そしてそれを携えて伝道に赴こうとして考えていました。でもそのパウロがこのユダヤ人たちの堅くなさに一見ひるんだかのように、一見こびたかのようにして、また割礼を始める。そこにはパウロの大きな大きな決断があります。と申しますとか、パウロの大きな心の持ちようがあります。それは近づいていくんだ、そうしなければ何も始まらないというのがパウロの伝道に対する意識でしょう。伝道とは一体何なのか、福音を述べ伝えるとは一体何なのか、教会はいいところですから皆さんおいでなさいませ、そういったことで教会は今まで歴史の中で歩んできたことは一度もないと言ってしまえば間違いになります。そのようなことをした教会はいいところだから、皆さん自分たちの今までの価値観を捨てて私たちの中に、私たちの中に飛び込んできて私たちの色に染まりなさい、近づきなさいと言った時に、教会は歴史の中で何を繰り返してきたかというと失敗をしてきてるんです。近づいてこないものを、近づかないならこちらから襲っていって私たちの色に染めてしまおう、そうやって宗教戦争というものは起こってきました。宗教が近づいてこいと言ったら、それはもう宗教ではありません。イエス・キリスト、どういうお方ですか。神のもとにおられた。でも、その神の子としての身分、それに固執することなく、この世に来られた。それがイエス・キリストであり、それが神様の御心だと私たちは、毎週毎週告白をしているではありませんか。それが私どもの信仰だと告白をしているではありませんか。あそこで起こっていることは一体何ですか。神様が私に近づいてきたということでしょう。神様が近づいてきた。ですから私たちは人々に対しては近づけと言うんですか。これは矛盾です。これは間違いです。神様が近づいてこられた。ならば私たちの信仰はそこで救われたのであれば、そこに私たちの喜びがあったのであれば、私たちもその喜びを述べ伝えること、それを明かしすること、それをしなければおかしいでしょう。それはどうするのか、近づいていくんです。近づいていく。別の言葉でイエス様はこうおっしゃいました。使えられたい、そう思うんだったらあなたがまず使いなさい、近づいて行きなさい。 近づいていく、仕えていく、それを互いに愛し合うというふうに教会では表現してまいりました。神は愛である、ヨハネの手紙の言葉でありますけれども、神は愛である、それは神は近づいてこられた、神は私たちに仕えてくださった、仕える、近づいていく、その時私たちは初めて愛するということがどういうことであるのかを本当には知るんでしょう。私たちは漠然と愛すること、神様の子供となること、信仰を持つこと、漠然と分かっています。漠然とは分かっていますけれども、本当は愛することも神様を信ずることも、もっともっと奥深く、もっともっと豊かで、もっともっと嬉しく楽しいことなのでしょう。嬉しく楽しい信仰、嬉しく楽しい愛、それをどうしたら私たちは味わうことができるのか。近づくことです。仕えることです。私たちが敵だと思っているもの、私たちがあのものとは違うと思っているもの、もうすでに教会の門をたたえてくれているもの、教会の中に入ってきているもの、たくさん私たちの周りにはいろいろな人々がいます。その者たちに私たちは今よりももっと近づいていく、もっともっと近づいていく、もっともっと仕えていく、そうして教会は誠の教会の形になっていくのでありましょう。そうして伝道というものは、この2000年間変わらぬ伝道の伝統というものを私たちはまた継承していくのでまいりましょう。新しい年、教会は一体何を考え、何を求めて、この年の在り方を定め決めていくのか。今日の使徒言語録から私たちが読み解けること、聞かされていること、それはパウロが近づいていった、そうして教会が生まれていった、この言葉は私たちと決して無関係、無縁ではないでありましょう。近づいていくもの、使えるもの、教会としての在り方を私一人一人心に留めて、また新たな歩みを進めていければと願う次第でございます。お祈りを捧げます。聖なる父なる御神様、私たちはあなたから選ばれ、あなたから愛され、あなたを信じる、その喜びで満ち溢れているものです。私たちの喜びに一人でも多くのものが近づいてくれたらと願うものです。ですけれども、その願いを本当に実現させるためには、私自身がまず近づいていかなければならないのかもしれません。パウロが、使徒たちが、主イエスキリストが、神様が私たちに近づいてくださいました。私たちはその近づいてくださる愛の礎によって今の自分たちがあります。どうかそのことを決して忘れることなく、私自身もまた近づいていくものとなり得ますように、私の思いを、私たちの命を、またこの礼拝において新たにすることができますように。尽きするところの感謝と願い、主イエスキリストの御名を通して御前のお捧げをいたします。アーメン。